元日。元日の朝が巡ってきた。一年の作物の収穫を終え、すす払いから始め、半月ほども年神様を迎えるための準備をしてきたのだから、この日の心の改まり方はひとしおじゃ。元日は東京の町方では、江戸時代から正家のお疲れ休みということで、大晦日から夜を通し、明け方に初詣を済まして、徒祖と雑煮で祝って寝正月を来とる。じゃが農家には農家の習わしがある。まだ日が上がらぬ五時頃に起きる。これは言わんでもいいことだが、大体はその家の主人が年男になるから、この三日間は六尺の下帯も、まあ、ふんどしっちゅうことだが、毎日新しいものを下ろして帰る。神様を迎えるわけじゃから、綺麗な着物はなくとも、肌身につけるものだけは正常なものをという思い。こうした見えぬところに気を使うわけで、あとは普段のものを着る。そして、はじめは井戸へ行く。そこで、一番に口すすいで顔を洗って手桶に水を汲む。この水を若水というが、まず神様へ備え、その後雑煮や福茶で飲む。この日のお水はいつもの水じゃねえぞ。昔の人は元日の朝一番に汲む水に邪気を払う力があると考えてきた。つまり元日には、年の神様がその家に寄り始めるから、地の底から湧く井戸の水が力を持ち出すわけだが、地方によっちゃこの時、井戸の暗がり照らしてみたら、神様見えたなんて話も聞く。まあ自分の姿、鏡のように水の中を映して驚いたというほどのことだろうがな。しかし、こうしたことは、茶道をやってる人ならわかるじゃろうが、お茶立てるに、生花水、というのがあって、寒い時節の暁時、夜が明けようとする頃に、汲み置いた水を使うと、病を癒し、人を利す、と言われるほど。農家でも、雑煮食べる前に若水で、福茶飲むから、そうした気持ちは同じこと。何でも若水の始まりは、万葉の時代、立春に天皇へ奉られたお水だということだが、そうすっと、さっきの井戸の中で見た神様が本当の話なら、随分と古くから考えられていたのかもしれんな。わしは神様の姿を直に見たことはないが、井戸の中見ると、神様おられそうな気配のするときもある。なんといっても、下京都のある家で、おばあさん死にそうになったとき、昔からそうするもんだと言われてきているから、外さ出て、井戸の中へ向け、おばあさん、おばあさんよー、帰ってこいよー、と叫んだそうだ。そうしたら本当に生き返ったというから、井戸にはどんな力が隠されているか知れん。話が脇へそれたが、若水汲んだ桶は台所へ置き、新しい竹の会釈。これは毎年この時に入れ替えるが、その新しい会釈で桶から水を汲み、神様へ若水を備える。それで仏壇はというと、年神様の帰る4日まで戸を閉める。そうして雑煮を作る。これは年男の役目。普段は女がやるから、それを休ませるのに男がやると思ってる人もおろうが、そうじゃねえ。神様へ備えるものを作るわけだから、この時は年男の役目となるわけだ。何でも年寄りが言うには、女には不浄の日があるから、 それで男じゃなきゃなんねえと。とは言っても、大体は女衆が大根、里芋を暮れのうちに茹で上げておいていてくれるから、それを使うわけ。十三人の大所帯の家じゃ、火にかける鍋も六升鍋の大きなもの。それを炊く日も、正月の三日間はいつもの藁やコッパのようなくず物の炊き付けでは清い火を作り出せぬと考えるから、語呂合わせのようだが、縁起担ぎして、豆柄、忠実になるよう。大豆や小豆、金時豆など、菓子の枝、お金を貸し出すほどに蓄えができるよう。聞く、良いことを聞くよう、などと、普段から枯れたものなどを束ねて取り置いたものを出してきて、それに火を燃しつける。このあたりの昔の雑煮は、里芋、大根、ごぼう、それに焼かない餅を入れて煮込み、醤油で味を整えるが、人参なんかも入れる家はあった。それを神様へ備えた後、ほら、みんな起きてこ、と呼んで家人を集める。そうすると、目覚ました子供らが、真っ先に雑煮の香りに惹かれて、寝巻き着たまま障子開けて台所へ入ってくる。そこで、仁王のようにそこへ突っ立ったままに、大きな目をおっ開いて、鼻すすりながら、ひとしきり鍋の湯気を見てから、母ちゃんとこ駆け戻り、報告してやがる。そこでもう一度言ってやるが、早く来よ。そうしてバタバタと皆台所へ集まる頃には、箱膳の上に数の子やら、ごまめやら、里芋、切りイカ、細切りの昆布なんぞが並ぶ。雑煮の前に福茶と塗装で新年を祝う。そうした時、年に一度必ず出るのがじい様の掛け言葉。ほれ、じい様。塗装を置いて、足取ったからそろそろ出るぞ。今日もいいことがあんべな。ほら、喜んぶじゃ。みな、毎年のことだが、普段あんまり物を言わねえで、畑仕事に精出しとるじいさまのことだから、顔をほころばせて言うその仕草が、なんとも愉快。これにはばあさまも、口半開きにして笑っとる。みんな一つ気持ちで笑っとる。こんな具合で年神様を迎え、そのもとで家族一緒になって楽しむが、こうしたことが大事だ。みんなで神様喜ばせれば、ちょいちょい神様家へ寄って、日照りすくい、大風よけて、麦や里芋をよく育ててくれる。今のお方は神様信じねえがな。わしが思うに、神様は人の心の写し神ということ。だから遠い北の国に暮らした人の中には次のような考え方がある。漁師が弓引いて熊取っても、神様が熊の衣装を着て現れ、あいつはいい漁師だから矢を受け取ってくれたと。その熊は漁師の家へ行ったらもてなされ、お土産までいただいて送り出してくれたと感じ取るわけで、神様の国帰ってから他の神様呼び集め、俺の目に狂いはなかった。いい漁師だったぞ。じゃからまた行ってやろうと思っておると。つまりは、獲物の気持ちを押し量り、獲物に宿る神様に喜んでもらえば、熊がたくさん取れると信じとるわけじゃ。神様を思う気持ちは、そうしたことと何にも変わりはしない。まあ、神様通して考えれば、相手の気持ちがよくわかるし、やっちゃいけねえこと、 みんなで力を合わせることがどんだけ大切なことかも見えてくるということ。これからの田植えにしても、麦の棒打ちにしても、一人じゃできねえ。みんな一つ心にならなけりゃ。じゃから神様、寄ってもらって、みんなでもてなすことが人の結びを深める大切なことと考えるわけ。この時にはお酒も入るから、いろんな話が出て、ことのほか楽しい。そのうちに、正月の食を彩る雑煮が運ばれてくる。雑煮の餅は神様の分は米の餅じゃが、家人のものは阿波の餅。米は畑方では貴重であったから、年神様が帰られた後の4日に、年男だけが食べられることを許されておった。さて、時移り初詣はというと、いろんな人がいるから、一番に行くだ、なんて、除夜の鐘の音聞いて、すっ飛んで行く若いお人もいなさるが、年寄りは雑煮を食べてから。もう出る先は元日が氏神様で、二日からどこへでも自由に行く。この辺りで遠出するお方は、二日に川崎の大使様。三日に川越の大使様へ日帰りでも出る者が多かった。ついでの話じゃが、川崎の大使様や成田の不動様へ夫婦で行くもんじゃねえというが、それは品川や船橋にはお女郎屋というのがあって、男衆がそこへ行っちまうからだと、江戸時代の終わり頃に生まれた年寄りがよく言っていなさった。まあ、女の衆には余計な話じゃが。元日の昼はうどん。うどんの材料は小麦粉と塩と水だけ。その麦粉は、石臼でひいて長さ一尺五寸、約45センチほどの細長で取っ手付きの箱部類でふるったもの。このあたりじゃ蕎麦は作付けしていなかった。人寄せなどがあるときにはいつもうどん。だから作るのは手慣れたもので、大して時間はかからない。米辺に柔軟の柔と書く漢字。これは糧と読み、うどんの具のことを言うが、ご飯なら糧飯なぞと言い、混ぜご飯のことを指す。こんな字書いてもわからんよな。わしも知らなんだが、昔から当たり前に糧と呼んどるもんで、気にも留めてはいなかったが、この度皆様にお話しするということで、どんなものかと辞書を引いてみて驚いた。一つ一つはわかるが、組み合うと難しい字ですな。それで雑炊や混ぜ飯を意味するということだが、こうした古そうな言葉が神様を中心とする行事と同じに、昔の農家の暮らしにはどこかに残されていたということ。このうどんの糧は、大根やほうれん草を乾燥させた大根の葉、それを干し葉というが、その他、出汁を取った後の鰹節もそれに当てた。薬味はネギや七味の唐辛子、油揚げなど入ると、また一段と美味しいものとなる。正月だからちくわのほか、卵を産まなくなった鶏を解体して、その肉を入れることもあった。そうしたことだから、夜も正月だからということで、今度は待ちに待った白米のご飯とする。それもけんちん汁がつく。もちろん夜のものは神様にも備える。こうして、 農家最高のご馳走の夜が更けていく。今日の話はこれでおしまい。